皆さんこんにちは、藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。改めましてこんにちは、藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち。今日のお客様は、茨城県の水戸から来ていただきました鬼沢雅人さんです。鬼沢さんは、鬼沢さんというかいつも鬼沢くんって言ってんだよね。鬼沢くんは、水戸に根拠地が お持ちでありまして、茨城県経営品質協議会の代表であり、また日本経営品質賞の指定講師ということでご活躍されておりまして、でこの間その水戸市でですね、まあ、オセロの世界大会を実行されまして、まあ、それを町おこしにということでやっておられましたので、まあ、オセロと町おこしということで今日はお話を伺おうと思っております。ちょうどですね、学生向けの業界研究のまあことで、まあ、今日渋谷においでいただいておりまして、まあ、その始まる前にちょっと収録をとお願いした次第であります。どうも森沢君こんにちは。
はい、どうもこんにちは。
お久しぶりでございます。
そうですね。
お元気ですか？
藤原さんの声は毎週ラジオで聞いてるんです
が、恐れ入ります。オセロで町おこしと今、タイトルで紹介したんですけども、
はい、
なんかその私たち、そのオセロっていうとカタカナですから、さぞかしどっかね、その非常に頭のいい外人が考えたゲームじゃないかなと思ってたんだけど、あれなんか日本人なんですってね。
そうなんですね。
ちょっとその辺の話から。
はい。オセロゲームっていうのはもう世界で知ってる人っていうとの何億人もいるようなゲームになりまして、
ね、はい。
で、まあ、このゲームが実はその日本で生まれたと。
はい、
で日本人が考えて、その考えた人が茨城県の水戸の人です
ごいよね。なんていう方？
長谷川五郎さんっていう人。
長谷川五郎さん、
はい、
あまり知られてないんじゃない？
知られてないですね。日本では、最近日本テレビなんかでその、最初に作った人の物語がドラマ化になった時に、一度放送になりましたけども。
その何年ぐらいにお生まれの方なんですか？
昭和7年ですね。
昭和7年、
はい、
じゃあそんな昔じゃないね。
まあそんな昔ではないですね。
でも昭和7年生まれぐらいの方たくさん今いるじゃない？
そうですね。
ね、まあご存命？
ええ、
ご存命の方。
そうですそうです。
あ、そう。
この人がですね、13歳の時に、
はい、
1945年ですか、終戦後すぐの焼け野原の青空教室で授業を受けてる昼休みに、友達とあの碁石で遊んでる時に、五目並べではつまらないんで。こうなんか挟んでこ
う
相手の石を取るっていうのを始めて、まあ今のオセロにこう至ってるわけですよ。
はい、じゃあ元は白黒の碁石で挟んだらひっくり返すと、
はい、
取る取ると。
そうそうそう、碁石はひっくり返せないので、
ひっくり返して同じ色を、ね、取ると
自分の色にすると、
うん、あ、なるほど、
いうことをこう遊んでたらしいんですね。でその後しばらく、まあ自分なりにそれで忘れてて、大学生になった時に、まあ、茨城大学の囲碁部のキャプテンになったらしいんですね。
囲碁部のキャプテン、
囲碁部のキャプテン、
おいおい。
で友達が将棋部のキャプテンで
友達が将棋部のキャプテン、
囲碁と将棋では勝負にならないわけです
よそうだよ ね、 なんないね。
それで、自分が昔考えたゲームがあるって言って、それで始めたのがきっかけらしいですね。それで、ひっくり返すのにどうしようかって言ってた時に、牛乳瓶の蓋を重ねて、色を塗って、でやり始めたって言ってました、
ね。そう、はい、そう。なんでオセロという名前になったんですか？
それでですね、その要は白黒で、こう、まあ、8×8 に最終的にはチェス盤を使いながらやっていって、まあ、最後大逆転のゲームじゃないですか。
そう、ね、
途中勝ってると思っても
そうそう
最後わー負けちゃうっていうゲーム。
そうそうそう、うん、
でその長谷川さんが、その自分の父親にそのゲームを見せたらしいんですね、
はい、
このゲーム自分が考えて面白いんだよと、
で
お父さんがそのゲームを痛く感心して、これはすごいねと、勝ってると思ったらもう大逆転のゲームだと、で実はそのお父さんっていうのが、茨城大学の先生だったんですね、
はい、
で英文学の先生で、
英文学の先生、はい、
でそのゲームを見て、これはあのシェイクスピアのオセローだと、
そう、
つまりあのオセローっていうのはその白人の妻オスモーデと、黒人の、旦那のオセロの悲劇の物語、
あ、そうだよね、はい、
でこれはまさに波乱万丈のゲームなんだって、オセロと名付けようとか言ってですね、
そう
オセロって名前になったんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、で今から34年前に、
はい、
当時の佃オリジナルという会社が商品化をすることを決定して、長谷川さんはですね、実はその 大学を卒業した後中外製薬のセールスマンだったんですね、
う
ん
う
ん、でお医者さんとか病院を回っていくときに、自分の作ったゲームを持ってって、お医者さんたちに見せたり、患者さんと遊んだりしてたらしいんですよ。
あ、そう。
そしたらそのお医者さんたちが、これは面白いと、これ絶対商品化すべきだと、言って筑田オリジナルに持ち込んで、34年前に商品化して、2年間で300万台ぐらい売るような、
その
大ヒット商品になったんですね。だから藤原さんが多分ちょうど中学生になる、
そうだよ、ありましたよ。
僕は小学校ですけど、4年生の頃で、
あったあった、
家にありました。
あったあった、うん、
はい、うん、そういう一冊なんですよ。
そうですか、はい、でそれがその町おこしにつながったってのはどんな風にやったんですか。
ですね、はい、まあ、あのオセロが最初のきっかけではなくて、はい、その町づくりとか町おこしっていうのは、結局その行政主導じゃなくて民主導にしたいんですね、
はいはい、
で民主導で行政と一緒になってやる町づくりっていうのが僕はベストだと思ってるので、うん、
はいはい、
でもその時に地元の人たちが関心がないんですよ、うん、
地元の関心がない、
町おこしとか町にね。だから自分たちの町っていうそのふるさと意識とかがないので、
はいはい、
これなんとかしなくちゃいけないなと。
は
で多くの町がその町おこしでいろんなイベントありますよね、
はい、
宇都宮だったり餃子とかね、
そうやってるね。
水戸だとですね、でも逆にありすぎちゃうんですよ、うん、黄門様が
いて、黄門さんいて、
納豆があって、偕楽園があ
って
ですね、いろんなその歴史もありますんで、
う
ん、
あるね、
今さらそれやってもねっていうところがあって、
地元の人は盛り上がらないんだ、
今さらなんです、
ね、今さらね、
なので、
うん、
こういうのはやっぱりサプライズが必要だと。
サプライズ、
っていうのが必要で、
なるほど。
でそういうことを、例えばいろんなところに行って、あの茨城県から外に行ってね、自己紹介するときに、水戸から来ましたっていうと、相手は当然、あ、水戸っていうと納豆とか黄門様ですよね。
そうそう、大体そうだよね、
いやいや、実はオセロってのがありましてと。
あ、そう。
違う話ができると、多分話が弾むし、
はいはい、
しゃべってる方も自慢ができるじゃないですか。
なるほど。
自分の町。
そうだね。
自分の町に自慢ができるっていうことが、
はい、
関心を持つ第一歩だと思ってるんで、
なるほどなるほど、
これは面白そうだなと、
で
オセロってほとんどの人が知らないから、
うん、
これをその水戸で生まれたゲームだっていうことをどんと読むよと、
はいはい、
もう一つは、
うん、
これはあの町おこしとか町づくりの大事なポイントなんですけども、
うん、
オセロのゲームの良さってありまして、
はい、
これが世界でオセロって何て言われてるかというと、
うん、
1分で覚えられるゲーム、
1分で覚えられるゲーム、そうだよね、
ルール簡単ですもん、
そう簡単だよね、
挟んで繰り返すだけです、
うん、
ただし極めるのは一生かかるって言われるゲームなんです。
ああ、なるほど。
なので1分で覚えられる、うん、で自分も子供の頃非常に夢中になってやってたと、
はいはい、
でその問題意識としてはその町の人が町に関心がないのと、もう一つと、うん、
はい、
今度は親子でできるものがないんですよ。
ああ、親子でね、
ファミレスに前行った時に、
うん、
親子が隣にいた時に、
うん、
子供はゲームボーイで遊んでて、
ええ、
親が携帯でメール打ってる。でそんな家がたくさんあるわけですよ。
よくある、うん、
だからその親子で一緒にできるものを何かできないかなということで、
はいはい、
最近はそのアナログゲームが非常にまた人気があるんですけども、
ええ、ね、はい、
オセロを、
うん、
例えば子供たちにどんどんやらせたら、
うん、
必ず家で練習すると思うんですよ。
なるほど、
ですからその子供たちと親とか、
はいはい、
子供たちとおじいちゃんとか、
はいはい、
そのコミュニケーションの、
うん、
なんかうまいバリアフリーにならないようなから、
なるほどね、
でそれでオセロを使ってなおかつそれが地元で生まれたもんだってやれば、
なるほど、
きっとなんか盛り上がるに違いないと。
あ、そうですか。
始めたんですね、
うん、
でもう一つはその行政を巻き込みたかったので、
うん、
行政を巻き込んだりまた多くの人が関心を持つには、
うん、
やっぱり、ね、大きなイベントが必要なんで、
イベントだね、
うん、でちょうどその時に、
うん、
どうも世界大会っていうのがあるらしいと。
オセロの世界大会、
世界大会、
はいはい、
でなんか聞けばもう28年もやってて
28年前からある、うん、
で2年後に、
うん、
つまり今年、
はいはい、
あの10年に1回日本で開催するらしいと、
うん、あ、なるほど ね発祥の地に敬意を称して
日本に開催することになってるっていうのが分かったので、
うんうん、はい、
だったらそれを、
うん、
発祥の地の水戸で
なるほど
開催するように誘致してくれば、
うん、
行政も、
うんうん、
多くの関心を持つだろうし、
そうだね、
市民にも関心が持つということで、
うん、
水戸オセロプロジェクトっていうのを、まあ、仲間たちと立ち上げて、う
ん、その行政ってのは市ですか。
市も県もですね。
市も県もね、はい、あ、そう、それは大々的に行きましたね、
はい、
うん、
それで、先月、
うん、
第30回の世界大会を、
はあ、どんな風にしたの。それ
どんな風って言いますか。世界大会、
うん、
世界大会自身は3日間の大会で、
うん、3日間、うん、
でこれはもう各国代表が今年はですね、27カ国から
84
人の選手が来て、
はい、
で2日間予選やって最終日こう、決戦という形でやっていくんですよ。ですから3日間の大会は市民からしたらまあ うん、サッカーと違って応援ができるようなものじゃないので、
ね
ホテルの一室でやってるんですが、うん、その前後のイベントをやることによって、
うん、あなるほど
市民に関心を持
ってしたいなという。例えばどんなことやったの？
ですね、一番大きかったのは、うんはい、次の日がちょうど休みだったので、選手たちに残ってもらって、水戸市内の6カ所にブースというか会場を作って、うんうん
はい、
そこでその市民とか特に子どもたちが、うんうん、その外国人選手とオセロができる。
ああそうか、それは人気あったでしょ、
はい、それはすごかったです ねつまりその、うん、世界レベルっていうのが一体どの程度のものなのかと、
うん、
いうことと、
はい、
もう一つはその外国人選手も、はい、やっぱり市民と交流ができたっていうことはものすごく嬉しかったみたいで、
そう
で
しょうね、うん、
どうしてもそのオセロの試合っていうと、うん、ホテルの一室でやって終わったら帰ると、
うん、
で街を見ても、うん、全然その自分たちがオセロで来たのに、
うん、
街にはオセロのおの字もないっていうのが今までだったらしいんですが、
はいはいはい、
水戸の街はですね実は大通りが、うん3キロぐらいあるんですが、ここにあの350枚の大きなフラッグ、
うん、
世界大会のポスターのフラッグを
350枚
両脇につけて
すごいね、
街中オセロにしちゃったんです。
大歓迎じゃないですか、
1ヶ月かけて。
そう、
ですから市民もそれで随分意識が高まったし、まあ、選手たちも非常にあのモチベーションが上がってですね、非常に交流は良かったですね。
あそうですか、でそれも一応お開きとなってね終わって、
はいはい、
でどうですか、そのやる前と後でどんなところが一番変わりました、その町の町民の市民の意識とか行政の意識とか。
はい、まあ、一番変わったのはやっぱりプロジェクトのメンバーが、
うん、
僕らプロジェクトは、うん、まあ、大体20人ぐらいいたんですけども、
はい、
半分が行政の若手職員なんですよ、
うん、あ行政の若手職員ね、はい、
ですからその彼らにそのやっぱり市民と共同でプロジェクトをやるっていうことの大切さとか、逆に面白かったのは、うん、僕らがやってるプロジェクトっていうのは例えば観光だったり、
はいはい、
福祉だったり、はい、障害学習だったりさまざまなところに関わるんですね、
はい、
そうすると彼ら自身にその行政との窓口をやらせたんですよ。そうすると行政が全て縦割りで来るんですよ、
ね、縦割りでね、うん、
そうすると彼ら自身がね、
うん、
これが縦割りだっていうのがよく分かっていて
役所の人が気づくわけでね、
これは厄介だった、
うん、なるほど、
向こう側にいる理屈と、
うん、
市民側にいる立場からするとこんなに不便なのかってよく分かったみたいですね
気がついたと、
はい、
それよかったね。
であと市民の、まあ、特に学生ボランティアも随分お願いしたので、こういうことを自分たちがこうやっていくっていうことの面白さとか大切さを分かってもらったみたいですね。
あ、そうですか、はい、
だから今はそのもっとオセロも継続してやるっていうのと同時に次何やりましょうかっていう声が随分出てきてるん
で何やんの
次はですねまあ次はあの前からあのずっと考えているその教育の方
を、教育をね、
教育の方
ですよね、水戸行動館ですね、
行動
館、はい、
をやっぱりやっていきたいなっていう、う
ん、なるほどね、素晴らしいですね、はい、まあ、あの今日はちょっとねこの後その業界研究でちょっとお時間をね拝借しちゃうんでこの後続けられないんですけども、はい、ほら夕張市の破綻とかなんかでね、はい、その町おこし本当に真面目にやらないとゴーストタウンになっちゃってる状況になったでしょ。
そうですね、
だからまあ本当に鬼沢君のやってるような活動をねやっぱり皆さん見習ってねやってもらわないと人が住めなくなっちゃうよね。
本当ですね、
いや市役所が倒産しちゃうわけだから、
そうですね、
大変なことになっちゃうわけでね、まあ、ですから、ね、本当にこれからますます、ね、ご活躍していただきたいと思うんですけどね、
はい、
まあ、本当に今日はそのお忙しいところの合間を縫っての収録で申し訳なかったですけども、どうもありがとうございました、は
い、
またどうぞ ご活躍ください、
はい、
ありがとうございました。今日はこれにて失礼いたします。